声の広報、司法日立、令和5年2023年1月1日、新春号、ナンバー1735。目次、表紙、1ページ。2023年、新年のご挨拶、2ページ。シリーズ、ふるさと日立大使インタビュー。三味線奏者、吾妻博光さん。4ページ。日立の絶景、日の出スポット。6ページ。新型コロナウイルス関連情報。8ページ。市県民税申告に関するお知らせ。税務署からのお知らせ。令和5年度、焼却資産申告書を提出してください。以上9ページ。奨学金を借りている方へ。奨学金の返還金を最大全額補助。日立若者輝き会議発。若者目線のポータルサイト、日立やーを開設。以上10ページ。国民健康保険、後期高齢者医療保険の加入者の方へ。令和5年度の人間ドック・脳ドック健康審査費用補助の受付を開始します。食べ物を喉に詰まらせた場合の応急処置。以上11ページ。マイタウントピックス、街の話題。12ページ。市道、石名坂町の通行規制を行います。ケーブルテレビ J-WAY 行政情報番組地上デジタル11チャンネル日立シビックセンター多賀市民会館の催し以上14ページ情報広場お知らせ15ページ催し16ページ講座17ページ募集、健康。以上18ページ。子育て。19ページ。1月の市民相談。健康に関する相談。日立健康ナビ。1月の放送予定。FM 日立 82.2MHz。献血にご協力をお願いします。以上22ページ。かみね動物園のお正月。かみね公園お正月イベント。お年玉企画。かみね動物園入園券。かみね公園乗り物1回無料券。以上24ページ。最後に、1月の休日緊急診療、医療機関案内、24時間対応。目次。終わり。表紙、水戸黄門が日の立ち昇るところ、領内一と称えたとされる日立市には、数々の魅力的な日の出スポットがあります。始まりを感じさせる日の出をご覧になって、新しい一年を迎えてはいかがでしょうか。6、7ページで日の出スポットの一部をご紹介します。写真は、日立駅展望イベントホールから見た日の出です。主な内容。2023年、新年のご挨拶。2ページ。ふるさと日立大使インタビュー。三味線奏者、吾妻博光さん。4ページ。日立の絶景、日の出スポット。6ページ。新春号は12月20日号と1月5日号の合併号です。次回の司法は1月20日号です。
2023年新年のご挨拶。日立市長小川春樹。写真。次世代への架け橋。 持続可能なまちづくり。新年明けましておめでとうございます。2023年の新春を皆様と共に迎えることができましたことを心からお喜び申し上げます。昨年は新型コロナの度重なる感染拡大、そして国際情勢に起因する諸物価高などが複雑に絡み合い、先行きの見通せない状況が続いた一年でありましたが、本市では市民の皆様のかけがえのない命と健康、そして暮らしを守るとともに、事業者の皆様への経営支援を進めるなど、各種対策にスピード感を持って取り組んでまいりました。こうした一方で、昨年は将来のまちづくりの道しるべとなる新たな日立市総合計画がスタートした年でもありました。また、日立総合病院の地域周産期母子医療センターが完全再開を果たし、お子さんを安心して産み育てられる環境づくりをより一層前進させることができました。さらには、久慈産皮や日立の大型リニューアルや、かみね動物園、新猛獣舎のオープン、そして日立駅前の大型商業施設のリニューアルに向けた取り組みなどにより、町のにぎわいづくりも大きく進展させることができましたほか、デジタル化の推進やゼロカーボンシティ日立の表明など、新たな時代を見据えた取り組みも進めてまいりました。本年もすべての市民の皆様が幸福と豊かさを享受し、未来に夢や希望を描き、安心して健やかに暮らせる街づくりを進めながら、次世代への架け橋となる持続可能な街づくりを進めてまいりますので、皆様には温かいご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。本年が皆様にとりまして健康で幸多き年となりますよう心からお祈り申し上げます。日立市議会議長、蛭田光雄。写真。新しい生活様式に対応した議会運営に向けて、明けましておめでとうございます。2023年の新春を健やかにお迎えのことと心からお喜び申し上げます。日頃から市議会の運営に対しご指導、ご理解を賜り、厚くお礼申し上げます。昨年は未だ収束の見通せない新型コロナウイルスの影響をはじめ、急速な人口減少、超少子高齢社会の進展により、私たちを取り巻く社会経済環境は大きく変容し、ウィズコロナを見据えた対応が求められた一年となりました。このような中にあって、本市においては南部地区の顔である久慈産皮や日立がリニューアルオープンしたほか、かみね動物園には新たにジャガーを迎えた新猛獣舎の完成、さらには各種イベントが感染対策を講じながら開催されるなど、町のにぎわいづくりに大きく寄与する明るい話題が続いております。市議会においては、常任委員会ごとに委員会討議を実施し、市への政策提言につなげたほか、令和3年2月に導入したタブレット端末を活用して、議会資料のペーパーレス化を積極的に推進するとともに、オンライン会議の環境整備など、新しい生活様式に対応した議会運営についても、議論を深めております。本年も全議員が一丸となり、より身近で開かれた議会運営を目指して、活性化に取り組んでまいります。さらには、議員間及び行政との議論を重ね、市民の皆様の様々なご意見を適切に市政に反映することができるよう 努めてまいりますので、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。本年が市民の皆様にとりまして、穏やかで実り多い一年となりますよう、心からお祈り申し上げます。写真、イラストがあります。写真は見開きで、大田尻海岸からの日の出です。写真の上の方には、金色の帯状の部分があります。迎春の文字やタイトルが書かれており、花や扇があしらわれています。写真、イラスト、終わり。シリーズ、ふるさと日立大使、インタビュー。三味線奏者、吾妻博光さん。市では、日立市出身、または日立市にゆかりがあり、芸能やスポーツなど、様々な分野で活躍する方を、ふるさと日立大使として委嘱しています。このシリーズでは、大使の皆さんをお一人ずつクローズアップしてご紹介します。トップバッターは、三味線奏者の吾妻博光さん。2023年も様々なアーティストとの共演が予定されるなど、ジャンルや国境を超えて津軽三味線の新しい可能性を追求し続ける吾妻さんにお話を伺いました。問い合わせ、広報戦略課、内線712、ファックス 21-4859、QR があります。市ホームページでは、吾妻さんから市民の皆さんへのメッセージ動画を配信中。幼少期から三味線の魅力に惹かれ、三味線を始めたきっかけを教えてください。父親が趣味で三味線をやっていまして、三味線の持つ音色やリズム感に興味を持ったのがきっかけです。6歳から習い始めました。吾妻さんにとって三味線の魅力とは、僕がやっている津軽三味線の即興演奏はジャズ的なところもあるし、ビートはロックに近いとか、いろいろな要素を楽しめる。三味線は弦楽器でありながら、打楽器のようにバチを叩きつけるように弾いたりするし、ケルト音楽やフラメンコなどに近い音階で人間の心に響く旋律を奏でられるなど、世界に通用する楽器だと思うので、そういうところがすごく魅力的だと思います。プロの演奏家になろうと決断したのはいつ頃ですか？中学校2年生ぐらいです。津軽三味線の全国大会で優勝したということも背中を押してくれましたけれど、やっぱり三味線が好きで、より多くの人に三味線を身近なものに感じてもらいたいという気持ちがあったんです。その頃、姉の影響で海外のミュージックビデオを見たり、洋楽をよく聞いていたんですけど、三味線を洋楽に合わせたら面白い音楽ができるんじゃないかと考えるようになって、中学卒業と同時に東京に出て、高校に通いながらプロを目指しました。吾妻さんのプロデビューは18歳。当時は三味線でジャズやロックを演奏する方は珍しかったのでは？17歳の時に日本の伝統音楽を取り入れた武蔵、漢数字6、4、3、アルファベット MUSASHI というロックバンドから誘いがあり、活動に加わったんですが、やってみて三味線でもロックができると確信しました。その後、アメリカに武者修行に出て、ジャズバーなどで飛び入りでセッションを行ったりしました。世界の人と音で会話したい。 海外のトッププレイヤーとの共演などチャレンジの原動力は何ですか？やっぱり三味線が大好きなんですよね。だからいろんな国の人と音で会話したいというか、表現の幅を広げたいという思いが強いんです。自分の音楽と相手の音楽が合わさることによって化学反応が起こって新しいサウンドが生まれることを経験して、貪欲にいろんな国のいろんな人と共演したいと思うようになったんです。海外では言葉はできなくても楽器を持てば対等というか、三味線のソロを弾いた時に反応がすごいんです。そういう時、自分が日本人であることや、日本の伝統的な楽器を演奏していることに、すごく誇りを感じて、自分にしかできない三味線サウンドを追求する原動力になっています。日立への思いは人一倍。日立市の思い出の場所は、子供の頃よく遊んだ河原湖海岸ですね。曲を作る時にもよく行きます。泉ヶ森も好きな場所です。こんこんと湧き出る綺麗な泉があって、子供の頃何度も訪れた場所ですが、とても落ち着く場所なので、今でも訪れています。親父は、俺が小さい頃はここでよく泳いでいたんだ、と言っていましたが、笑い。日立を思い浮かべながら曲を作ったことはありますか？3枚目のアルバムの旅の舞というオリジナル曲は、水木とか河原湖の海岸に車を止めて、海を見ながら曲の構想を練りました。日立の子供たちへのメッセージをお願いします。僕の場合は三味線でしたけど、子供時代に多様な文化とか自然に触れることがとても重要だと思いますし、子供たちには夢を持つことの大切さ、そして夢中になって努力をすれば自分が想像もしていなかった扉が開くんだということを伝えたいですね。ふるさと日立大使として今後どのような活動をしていきたいと思いますか？地元への思いは人一倍強いです。笑い。だから日立市の良さを全国にアピールしていきたいですね。今後は音楽を通じて地元の皆さんともっと交流を深め、その輪を大きくしながら日立を盛り上げていきたいと思っています。100年後にも残る音楽を作りたい。最後に、今後の活動の目標は？津軽三味線は即興演奏が基本なので、譜面などは残らないものなのですが、それとは真逆に、100年後にも残る音楽を作っていきたいです。日本の伝統文化を大切にしつつ、それを現代のスタイルに革新させて、新しい音楽を作り上げていきたいと思います。写真が5枚あります。1枚目。視聴者を背に、笑顔の我妻さんです。100年後にも残る音楽を。我妻博光。日立市出身。幼少の頃より数々の津軽三味線大会で優勝し、準邦楽会で高い評価を得る。国内外様々なジャンルの垣根を越えたセッションは各方面から注目を集め、世界30カ国以上で公演を行っている。また、万博でのプロデュース公演開催や中国の大型フェスで公演実施など、その活動は津軽三味線の伝統と革新を追求し続ける開拓の第一人者と言える。2020年にはソロデビュー20周年を記念したアルバムと、矢野顕子とのユニット、矢野と我妻のアルバムを同時リリース。オフィシャルサイト、 https://agatsuma.tv/。二枚目、小川市長からふるさと日立大使の委嘱状を受け取る吾妻さん。三枚目、三味線への思いを熱く語る吾妻さん。四枚目、国立音楽堂の舞台で演奏する吾妻さん。津軽三味線奏者としては初。五枚目、様々な音楽スタイルと融合したコンサートを開催。写真終わり。QR があります。市ホームページでふるさと日立大使の皆さんを紹介しています。
日立の絶景、日の出スポット、日の立ち昇るところ、領内一。日立の名は、水戸黄門として親しまれている水戸光圀公がこの地を訪れた際、海から昇る朝日の美しさを、日の立ち昇るところ、領内一、と称えたという故事に由来すると言われています。そんな逸話が残る日立市の日の出を見ることができるおすすめスポットを紹介します。問い合わせ、広報戦略課、内線293、ファックス 21-4859。 9つのおすすめスポットがそれぞれから見た日の出の写真を添えて紹介されています。 1. 日立駅幸い町。日立市出身の世界的建築家瀬島和代さんがデザインを監修し、世界の最も美しい駅舎の一つとして高く評価されています。高台に位置する駅からは海が一望でき、まるで海の上に立っているかのような絶景の中で日の出を見ることができます。2. 小坊地公園、大三ヶ町。和ろうそくをモチーフとしてデザインされた日立灯台のある公園です。緩やかな灯台のラインは朝日を浴びて神々しさを感じさせ、船だけでなく、日立市の一日も導いてくれそうです。灯台は久慈浜海水浴場をはじめ、様々な場所から見ることができます。3. 大瀬鹿島神社、大瀬町。境内から鳥居、町並み、海、そして朝日が一望できます。拝殿では、正月のわずかな期間、拝殿の神橋に、朝日が反射する光景を見ることができます。4. 河原湖海岸、河原湖町。南北に続く砂浜を散歩しながら日の出を見る。そんな贅沢な時間を過ごせる海です。釣り人、サーファー、漁師、犬を散歩する人、走る人、歩く人など、人それぞれのとっておきの時間に出会える海でもあります。5. 大田尻海岸、東滑川町。写真中央にある組島から覗く朝日は、この場所ならではのロケーションです。また、隣接する東滑川海浜緑地では、朝日を浴びながら気持ちよく散歩ができます。豊かな自然に恵まれ、光もという珍しい藻類や、グミ島の岩場で羽を休める鵜を見ることもできます。6. 碁石ヶ浦、十王町石。国民宿舎宇野岬の近くにある浜。宇野岬で一番のロケーションで、ここから見る朝日は格別です。約1300年前、茨城県域の風土や文化、歴史を記した日立の国風土記には、浜に碁石あり、色、珠玉のごとし、という記事が残るロマンを感じさせる海です。7. 久慈川河口、登米町。 長い時間をかけて流れてきた川の水が太平洋に出会う時の海の波が川面を揺らす瞬間、朝日が昇る瞬間、海鳥が羽ばたく瞬間、波しぶき、風、光、様々な瞬間がこの海にはあります。また、朝日に照らされる日立 LNG 基地は、工場好きにはたまらない光景です。8. 日立アルプス。写真は助川山。風の神山や助川山、上根山などの日立アルプスの山々からは、広く市街地を見渡すことができ、ダイナミックな日の出を見ることができます。歩く距離が長いので、達成感も同時に味わえ、思い出に残る時間を過ごせます。9. 川尻海岸、川尻町。遠浅な海に朝日の美しい光が漂います。近くには川尻漁港があり、沖に浮かぶ船も見ることができます。川尻海水浴場の北東には、茨城百景にも選ばれている風光明媚な小貝ヶ浜があります。図があります。日立市の形の図の中に、おすすめスポットの位置が点で示されています。図終わり。
新型コロナウイルス関連情報。新型コロナウイルスへの対策。感染予防対策のポイント。今の時期は人の動きや人の集まる機会が多くなることで感染リスクが高まります。改めて基本的な感染予防対策の徹底にご協力をお願いします。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、ファックス 27-2112。冬場は換気が不十分になりがちです。室温が18度以上を確保できるよう、暖房器具を使用しながら窓を開けましょう。短い時間窓を全開するよりも、一方向の窓を少しだけ開けて常に換気を行いましょう。家庭内の換気方法について、詳しくは市ホームページ、右の QR をご覧ください。必要な場面でのマスク着用。会話時は必ず着用。通勤ラッシュ時や人混みの中などではマスクの着用を。3つの密の回避。人との距離は2メートル以上を確保。手洗いなどの手指消毒、共用物に触った後、食事の前後、公共交通機関の利用後など、新型コロナウイルスワクチン接種、令和4年12月7日までの情報で作成しています。最新の情報は、市ホームページなどで随時お知らせします。QR があります。オミクロン株対応2価ワクチンの接種はお済みですか？オミクロン株対応2価ワクチンは、新型コロナウイルスに対して重症化予防効果とともに、感染予防効果、発症予防効果などが期待されています。接種を2回以上受けた12歳以上の方のうち、最後の接種から、3ヶ月以上が経過した方が対象ですので、希望する方はできる限り早めに接種を受けましょう。すでにオミクロン株対応2価ワクチンを接種した方は対象となりません。使用ワクチン、ファイザー社製、12歳以上、モデルナ社製、18歳以上、現在、接種対象年齢を12歳以上に変更することが検討されています。予約方法。
インターネット予約 QR があります。コールセンターへ電話予約、医療機関へ直接予約。接種方法、医療機関での接種。実施医療機関は接種券と一緒にお送りする日立市からのお知らせや市ホームページ右の QR でご確認ください。生後6ヶ月から11歳の方のワクチン接種を進めています。使用ワクチン、ファイザー社製。生後6ヶ月から4歳の方は乳幼児用、5歳から11歳の方は小児用のワクチンとなります。予約方法、インターネット予約 QR があります。コールセンターへ電話予約。接種方法、医療機関での接種。実施医療機関は接種券と一緒にお送りする日立市からのお知らせや市ホームページ右の QR でご確認ください。 QR が2つあります。1つ目、4歳以下。2つ目、5歳から11歳。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター 050-3646-5466、 ファックス 85-8010。 受付時間、毎日午前8時30分から午後5時15分。年末年始12月29日から1月3日も対応。副反応に関すること、茨城県新型コロナワクチンコールセンター 029-301-5394。
市県民税申告に関するお知らせ。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、次の取り組みにご協力をお願いします。申告書の提出は郵送で、申告書は市ホームページの市民税・県民税仮計算申告書作成システムから作成し、郵送で送ることができます。利用は1月下旬から。ご自宅に市・県民税申告書が届いた方も、申告書の作成と郵送での提出にご協力ください。1月中旬発送予定。申告相談受付は事前予約が必要。申告会場での相談受付をご希望の場合は、会場の混雑を避けるため、電話かインターネットによる完全予約制とします。会場ごとに予約開始日が異なります。一番早い会場の予約開始日は、1月23日月曜日です。予約方法や日程など詳しくは1月20日号司法などをご確認ください。問い合わせ、市民税課内線235、ファックス 25-1123。 税務署からのお知らせ。自宅からスマホで確定申告。マイナンバーカードとスマホ、カード読み取り対応があれば、確定申告会場に出向くことなく、国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナー、右の QR を利用して、e-tax 申告を行うことができます。ぜひご利用ください。適格請求書発行事業者の登録は e-tax で、令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書インボイスの発行ができるのは、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に限られます。個人事業者の方は、 マイナンバーカードとスマホ、カード読み取り対応があれば、e-tax、SP 版、右の QR により、登録申請手続きを行うことができます。ぜひご利用ください。インボイス制度説明会、登録申請相談会、時、1月23日月曜日、午前10時から11時30分、ところ、日立地区産業支援センター、対象、事業者の方、先着60人、申し込み、1月18日水曜日までに電話で日立税務署へ、問い合わせ、日立税務署 21-6346。令和5年度焼却資産申告書を提出してください。申告期限は1月31日。焼却資産とは、土地、家屋以外の事業のように供する資産を言います。焼却資産の所有者は、毎年、1月1日現在の資産の所有状況について、市へ申告する義務があります。忘れずに申告をお願いします。対象、令和5年1月1日現在、市内に事業用資産を所有する個人または法人、申告期限、1月31日火曜日、申告方法、前年度に申告している方、12月中旬に送付した焼却資産申告書、前年度の内容を印字、に、令和4年中の資産の増減を記入し、提出してください。電算処理による自社様式で申告している方は、すべての資産を申告してください。新たに申告する方、焼却資産申告書、資産税課にあるほか、市ホームページからダウンロードできます、を作成し、提出してください。詳しくは、市ホームページ、右の QR をご覧になるか、問い合わせてください。主な業種別焼却資産の例。業種、申告対象となる主な焼却資産の例の順に読みます。共通、事務机、椅子、応接セット、キャビネット、パソコン、エアコン、看板など。飲食業、テーブル、椅子、厨房器具、冷凍冷蔵庫、カラオケセットなど。利用、美容業、利用、美容椅子、消毒殺菌設備、洗面設備、サインポールなど。小売業、陳列棚、陳列ケース、冷凍機、肉切断機、ひき肉機、冷蔵ストッカーなど。医業、歯業、レントゲン機器、手術機器、歯科診察ユニット、調剤機器など。不動産貸付業、アパート経営含む。塀や門扉、舗装路面などの外構工事、駐車設備、太陽光発電設備など。問い合わせ、資産税課、内線385、ファックス 25-1123。
奨学金を借りている方へ、奨学金の返還金を最大全額補助。大学など卒業後の日立市での暮らしを応援。対象となる奨学金を利用して、大学などを卒業後、市内に定住するなどの要件を満たす方に、奨学金の返還金を最大で全額補助します。奨学金返還支援制度、補助の名称、A、奨学生ふるさと定住促進補助、要件、 次の要件をすべて満たす方。日立市に居住、住民登録する。奨学金返還金及び市税の滞納がない。奨学金の貸与開始時に40歳未満。補助の内容、奨学金返還金の最大 50% を補助。B、小学生医療、介護、福祉職就業支援補助。要件、A の要件を満たす。医療、介護、福祉職の国家資格を活かし、市内事業所で働く。補助の内容、A の補助と合わせて、奨学金返還金の最大 100% を補助。二つの補助合わせて最大全額補助。他の奨学金返還支援制度を合わせて受給することはできません。対象となる奨学金、日立市奨学金。補助 A は平成29年4月1日以降返還開始者。B は平成31年4月1日以降返還開始者が対象。日本学生支援機構貸与奨学金第一種、茨城県奨学資金。いずれも補助 AB ともに令和3年4月1日以降返還開始者が対象。申請期間、1月4日水曜日から31日火曜日。申請方法、市ホームページから電子申請により申請してください。詳しくは市ホームページをご覧ください。 QR があります。問い合わせ、教育委員会総務課、内線673、ファックス 21-7740。 日立若者輝き会議発、若者目線のポータルサイト、日立アーを開設。埋もれている地域資源を掘り起こし、日立市の魅力を若者目線で伝える発信ポータルサイト、日立アー、右の QR を日立若者輝き会議のメンバーが開設しました。ぜひご覧ください。ポータルサイトの写真があります。日立市の旬な人や風景などを掲載しています。写真終わり。日立アー、アルファベット大文字で、HITACHEER イコール日立プラス応援。日立若者輝き会議発信プロジェクトメンバー4人に加え、共に活動してくれる6人の市民クリエイターが取材・記事作成を行っています。ポータルサイトを見て取材してほしいと思った方などは、ぜひ問い合わせてください。他に、日立若者輝き会議発信プロジェクトメンバーと市民クリエイターの写真があります。プロジェクトメンバー、リーダー、新妻元美、小泉冬も、中島エリナ、岩間夏樹、市民クリエイター、駒木根武人、増田優、西山、羽ちゃん、井上あかり、高橋真由、写真終わり。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315、ファックス 26-0317。
国民健康保険、後期高齢者医療保険の加入者の方へ。令和5年度の人間ドック、脳ドック、健康審査費用補助の受付を開始します。令和5年4月受信分から。申請方法。1、検診機関へ ドックの予約。2、受診月の3ヶ月前の月末までに補助申請書、国民健康保険課各支所にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。を、国民健康保険課または各支所へ、郵送か、申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。3. 受診月の前月中旬に、市から補助決定通知か補助金請求書が届く。4. 検診期間で受診。検診期間。受診可能日、検診内容は、検診期間ごとに異なります。検診期間、受診できるドック、予約可能時間、連絡先電話番号の順に読みます。日立総合病院、日立総合健診センター、人間ドック、脳ドック、平日10時から16時、0120-87-2580、日立健康管理センター、人間ドック、平日10時から16時30分、0120-38-6399、日立メディカルセンター、人間ドック、平日8時30分から12時、13時から17時、33-5911、日光記念病院、人間ドック、平日8時30分から16時30分、24-1212、日立医療センター、人間ドック、脳ドック、平日13時から16時、36-2551、川崎病院、人間ドック、平日9時から16時、52-1170、日立大三河病院、人間ドック、平日9時から16時、木曜日は12時まで、77-3383、久慈千の根病院、人間ドック、月曜から土曜日、9時から12時、13時から17時、52-2119、田尻ヶ丘病院、人間ドック、月曜から土曜日、9時から16時、43-2323、長井日立の森病院、人間ドック、脳ドック、平日10時から16時、土曜日10時から12時、44-8800、山手クリニック、人間ドック、月曜、火曜、金曜日、13時30分から17時、33-2121、聖霊メモリアル病院、もみや町、脳ドック、月曜から土曜日、13時から16時、52-8531、聖霊メモリアル高鈴、脳ドック、月火水金土曜日、12時から14時、23-6060、4月1日から10日までに受診する方や、以上の検診期間以外で受診希望の方は、補助金の支払い方法が異なります。詳しくは問い合わせてください。対象、受診日に日立市国民健康保険後期高齢者医療制度に加入している。人間ドックは令和5年度に 市の特定健診を受診しない。脳ドックは令和3年4年度に脳ドックの補助を受けていない。その他要件があります。詳しくは国民健康保険課に問い合わせてください。申請開始日、1月11日水曜日。補助上限額、1万7000円。令和4年度分の受付については15ページをご覧ください。問い合わせ、国民健康保険課、国保、内線203、後期、内線204、ファックス 22-5116。
食べ物を喉に詰まらせた場合の応急処置、食べ物による窒息事故を防ぐ。食事中、急に声を出せずに苦しみ出し、手で喉をつかむ仕草をした場合は、食べ物が喉に詰まった窒息のサインです。呼吸ができなくなり、命を落とす危険があります。すぐに119番通報をするとともに、応急処置をしてください。反応、意識がある場合、咳ができる場合は、咳をできるだけ続けさせる。苦しんでいる人、1歳以上から成人の背中の真ん中を、力強く何度も連続して手のひらの付け根で叩く。背部叩打法か、体を抱えるように、後ろから両腕を胴に回し、腹部中央に握り拳を当て、手前上方へ圧迫するように、素早く突き上げてください。ハイムリック法。乳児1歳未満の場合は、片腕にうつ伏せに乗せ、手のひらで顔を支えながら、頭が低くなるような姿勢にして、もう片方の手のひらの付け根で、背中の真ん中を強く叩いてください。これらの方法で異物を除去したとしても、必ず医療機関を受診するようにしましょう。反応がない場合、手当の途中で反応がなくなった場合、すぐに心肺蘇生法をしてください。応急処置の方法について、詳しくは市ホームページをご覧ください。QR があります。問い合わせ、警防課電話 24-0119、 ファックス 22-0102。
マイタウントピックス、街の話題。心を一つに、郷土の宝ラジオ体操のコンクールを開催。11月19日、本市出身の遠山喜一郎氏が考案した郷土の宝ラジオ体操の基本動作や技術を競う第2回日立市長杯ラジオ体操コンクールを開催しました。2回目となった今回は、応募があった50団体、1082人の方のうち、動画による予選を通過した全4部門、各上位3団体がリズムに合わせて陣形を変えたり、息を合わせて掛け声を入れるなど、チームごとに工夫を凝らした演技を披露し、優勝を競いました。コンクール結果、部門別。小学生の部、応募数21団体577人。優勝、東小沢小学校。準優勝、大久保小学校5年3組。第3位、花山子供ワクワク広場。中学生の部、8団体、115人。優勝、泉ヶ丘中学校、女子バスケットボール部、オカッツ。準優勝、助川中学校、吹奏楽部、ブラバン。第3位、平沢中学校。高校生、大学生の部、3団体、56人。 優勝、明秀学園、日立高校、MDJ、準優勝、明秀学園、日立高校、MJK。第3位、日立桜日本語学校。一般の部、18団体、334人。優勝、日立南部会、郵便局チーム。準優勝、吉野電業株式会社。第3位、日高学区健康教室、スリム会。各部門のコンクールでの演技の様子の写真が4枚あります。卓越した技能者、現代の名工、本誌の小林純一さんが受賞。厚生労働省は、工業技術や建築などの各分野で卓越した技能者を称える2022年度の現代の名工を発表し、本誌からは株式会社日立インダストリアルプロダクツの小林純一さんが表彰を受けました。小林さんは豊富な知識と経験で複雑な回路構成や部品配置が求められるものづくりを支えています。さらに、後進の指導にも力を注いでおり、安全最優先の姿勢を伝えながら、目標に向かって良いところを伸ばしていけるようサポートしたいと語りました。賞状を手にする小林さんの写真があります。アートで街を明るく、助川中美術部が壁画を制作。助川中学校美術部の生徒が塗料販売店株式会社日光大瀬町の協力のもと、同社の倉庫で壁画の制作に取り組みました。生徒たちは街を明るくする旬のスイーツを題材に、塗料を使ってケーキやフルーツなどを柔らかなタッチで描きました。写真。参加した部長の倉橋真央さんは、大好きな絵で壁を彩り豊かにして地域を明るくしたい、私たちが彩った壁画を見て通る人が明るく元気になってほしいと話していました。日立駅前大型商業施設核テナント決定。県北初進出の無印良品茨城コープ。日立駅前大型商業施設の後継の核テナントとして、生活雑貨店無印良品と食品スーパー茨城コープの出店が決まり、11月16日、共同記者会見を行いました。写真。1階に入居する無印良品は、県内11店舗目。県北初の出店で、売り場面積は約800坪となり、県内最大を誇ります。地下1階に入居する茨城コープは、県内5店舗目、県北初の出店で、売り場面積は約600坪となり、これまでで最大規模となります。日立駅前大型商業施設写真は、他のテナント募集、決定や改装工事などを経て、2023年春ごろオープン予定です。小川市長は、駅前の大型商業施設は、まちづくりの顔となる存在。2店舗と協力して、まちづくりと県北の活性化に取り組んでいきたい、と話しました。3年ぶりの開催。日立国際大道芸。一流の大道芸アーティストが技を披露。11月26日、一流の大道芸アーティスト11組が新都市広場に集まり、自慢のパフォーマンスを披露しました。マジックやアクロバットなどが繰り広げられ、高さおよそ8メートルの足場で、逆立ちをするという圧巻のパフォーマンスでは、成功に大きな拍手が送られ、来場者を魅了していました。あたりが暗くなると、 新都市広場のイルミネーションが点灯し、来場者はイルミネーションと大道芸のコラボレーションを楽しみました。写真。県内外からサイクリストを誘客、ライドアラウンドイン日立ワンデイを開催。11月27日、サイクルイベント、ライドアラウンドイン日立ワンデイを開催しました。小学生から60代まで、県内外から集まった約100人の参加者は、市内観光施設や飲食店などのスポットを専用アプリを使って、ポイントを集めながら自由に周遊し、サイクリングを楽しみました。参加者は、風の神山からの景色が良かった。いい場所を知ることができて嬉しい、と話していました。イベントタイム終了後には、抽選会やあんこう汁の配布などを行いました。市役所の前に集まる参加者の写真があります。市道石名坂町の通行規制を行います。国道6号大和田拡幅事業に伴う石名坂橋仮設。新しい石名坂橋仮設工事のうち、仮設足場撤去に伴い、車両通行止めを行います。図があります。図の説明。石名坂橋仮設箇所と通行止め区間が赤線で示されています。仮設箇所北側の市道7175号線の旧道が国道6号と立体交差する区間と、それにつながる市道7370号線の一部が通行止め区間、丸1。仮設箇所南側の市道7175号線の新道が立体交差する区間が通行止め区間、丸2となっています。図、終わり。期間、丸1通行止め区間。1月中旬から下旬の7日間。丸2通行止め区間。1月中旬から2月上旬の7日間。内容、車両通行止め、午後10時30分から翌朝午前5時、迂回路あり。ところ、石名坂町市道7175号線、新、旧、市道7370号線、問い合わせ、国土交通省、日立河川国道事務所、日立国道出張所、電話、23-3455。ケーブルテレビ、J-WAY、行政情報番組、地上デジタル、11チャンネル、日立市の新鮮な情報をお届け。詳しい番組表はこちら、QR があります。6時、11時、15時、19時、23時から1時間枠で1日5回放送中。週刊日立ホットニュース。1月の特集テーマ。日立おいしい適塩レシピ。手作りポン酢&イカのペペロンチーノ風。14日から。エキピアノを引きに来ました。28日から。番組の内容、タイトルは変更になる場合があります。日立市インターネット放送局。市ホームページから。行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。右の QR からぜひご覧ください。問い合わせ、広報戦略課、内線717、ファックス 21-4859。日立シビックセンター、多賀市民会館の催し、A. プラネタリウム新番組ハローキティトゥインクル ムーンライト。日時、1月2日休日から3月22日水曜日。上映時間はホームページをご覧ください。場所、天球劇場。料金、大人500円、子供200円、幼児無料。B、ひよこプラネタリウム、冬の星空。日時、2月6日月曜日、午前10時30分から11時。場所、天球劇場。料金、大人500円、子供200円、幼児無料。申し込み、1月23日月曜日の午前10時からホームページで申し込みを。C、全国プラネタリアンライブ解説。日時、1、2月25日土曜日。2、3月19日日曜日。午前10時30分、午後2時45分から。場所、天球劇場。出演、1、村松治、コスモプラネタリウム渋谷プラネタリウム解説員。2、安藤恭平、郡山市ふれあい科学館学芸員。料金、一般500円、高校生以下200円、幼児無料。申し込み、1月16日月曜日の午前10時からホームページで申し込みを。以上、A から C の問い合わせは、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731、ファックス 24-7975、D、シビックサロン、フルールデリカでオリジナルコサージュ作り。日時、2月11日祝日、午前10時から午後0時30分。場所、シビックセンター会議室501号。対象、20歳以上。講師、村上さとみさん。アート工房、R&K 主催。料金、2000円。定員、18人。申し込み、1月14日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター。電話、24-7711。ファックス、24-7970。E、バギーコンサート、Let's go to the zoo。音楽動物園へ行こう。日時、2月20日、月曜日、午前11時開演。場所、日立シビックセンター、多用途ホール。内容、0歳からお楽しみいただけます。申し込み、1月14日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。F、楽器のリピートプロジェクト×トリコロール。場所、3月18日土曜日、午後3時から5時。場所、日立シビックセンター多用途ホール。対象、18歳以上。楽器持参。料金1500円。定員50人。申し込み、1月15日日曜日の午前10時からホームページで申し込みを。以上、E と F の問い合わせは、日立シビックセンター音楽ホール。電話 24-7755。ファックス 24-7979。G、トリコロールビッグバンドライブ。日時、 3月19日日曜日、午後3時開演。場所、日立市ビッグセンター、多用途ホール。料金3000円。未就学時入場不可。申し込み、1月15日日曜日の午前10時から電話で申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンターチケットカウンター、電話 24-7720、ファックス 24-7970、H、映画クレヨンしんちゃん、もののけ忍者チンプーデン上映会。日時、3月5日日曜日、午前10時、午後2時開演。場所、多賀市民会館ホール。料金、一般1100円。高校生以下700円。子供ペアチケット、高校生以下2枚1組。1100円。申し込み、1月7日土曜日の午前9時から、多賀市民会館他でチケット販売。問い合わせ、多賀市民会館、電話 34-1727、ファックス 36-6369。 新型コロナウイルス感染症の影響により延期・中止となる場合があります。その他イベント情報は右の QR からご確認ください。臨時休館のお知らせ。科学館、天球劇場。1月10日火曜日から13日金曜日。貸し館、イベント情報、1月。QR があります。
情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは、中止、または、変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131日立市公式地域情報アプリ、日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。17ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。日立市法電子版。最新の市法はもちろん、市法のバックナンバーや音声版などを掲載しています。18ページ上部に QR コードがあります。日立市インターネット放送局。行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。18ページ上部に QR コードがあります。日立市公式 SNS 日立の魅力発信中。19ページ上部に Facebook、Twitter、Instagram、YouTube の QR コードがあります。
お知らせ。心身に障害がある方の普通自動車税減免申請の出張窓口を開設します。日時、2月8日水曜日、午前10時から正午と午後1時から4時。場所、障害福祉課脇相談室。申し込み、事前に電話で日立太田県税事務所 80-3314 へ。 介護や介護保険のこと、何でも相談。日時、1月24日火曜日、午前10時から午後3時。場所、福祉プラザ。内容、介護に関する悩みや不安、介護保険制度全般についての相談に、専門の相談員が応じます。当日、電話による相談も受け付けています。問い合わせ、日立市社会福祉協議会、電話 37-1122。 1月の市税・国保料などの休日納付相談。日時、1月22日、日曜日。午前9時から正午と午後1時から4時。場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。今月の納期、納期限は1月31日火曜日です。市県民税、4期分、国民健康保険料、8期分、介護保険料、8期分、後期高齢者医療保険料、7期分。問い合わせ、納税課、内線253、国民健康保険課、内線207。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、1月19日木曜日、午前9時30分から正午、午前9時30分までに受付。場所、日立市シルバー人材センター福祉プラザ内。対象、おおむね60歳以上の健康な方。持ち物、入会申込書、日立市シルバー人材センター高齢福祉課各支所交流センターなどにあります。筆記用具、申し込み、事前に電話で日立市シルバー人材センター 34-6018 へ。茨城就職転職フェア、16社の企業ブースを自由に訪問し、直接話を聞くことができます。日時、1月28日土曜日、午後1時30分から4時。場所、日立シビックセンター多用途ホール。対象、15歳からおおむね40歳前半の求職者、既卒未就職者、第二新卒者、令和5年3月卒業予定の学生。問い合わせ、雇用人材協会、電話 029-300-1738。 1月の出張刃物研ぎ、10日火曜日、中央駅前公園隣。11日水曜日、川尻団地集会所。12日木曜日、日高交流センター。13日金曜日、田尻交流センター。16日月曜日、高鈴台児童公園隣。17日火曜日、福祉プラザ。19日木曜日、青葉台団地集会所。20日金曜日、国部町集会所。23日月曜日、サンマート中丸店。24日火曜日、河原子交流センター。25日水曜日、大原中央公園隣。26日木曜日、三日野原第一児童公園。27日 金曜日、水木交流センター。30日、月曜日、南高野第二児童公園隣。時間、午前9時から午後3時。受付は午後2時30分まで。好転時は中止になる場合があります。料金、包丁、鎌など350円から。問い合わせ、日立市シルバー人材センター。電話、34-6018。1月1日祝日から3日火曜日は、清掃センターへの持ち込みとゴミの収集を休止します。集積所にゴミを出さないよう、ご協力をお願いします。問い合わせ、清掃センター、電話、24-5353。1月8日日曜日は、池の川桜アリーナ、全館が利用できません。日立市20歳の祝い開催に伴い、施設、屋外ジョギングコースを含む、の、利用ができません。問い合わせ、日立市スポーツ協会、電話、36-6661。善意のご奉仕、継承略。次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。教育関係、株式会社、ファイン。福祉関係、日立一高、3年1組クラス会、昭和37年卒。産業関係、鈴木光一さん、玲子さん。弁天町。路面凍結にご注意を。冬季は、寒冷地でなくても、路面が凍結している場合があります。ノーマルタイヤでの走行は危険ですので、冬用タイヤに交換しましょう。また、走行中は、スピードを落とし、車間距離を長く取るなど、慎重な運転を心がけましょう。問い合わせ、道路管理課、内線218。国民健康保険、後期高齢者医療保険、人間ドック、脳ドック。令和4年度分について、受診日が決まり次第、速やかに申請してください。申請から受診日までの日数により、検診費用全額支払い後の補助金振込となる場合があります。2月に受診予定で申請済みの方、1月10日過ぎに決定通知書または補助金請求書を郵送します。令和5年度4月以降に受診予定の方、詳しくは11ページをご覧ください。問い合わせ、国民健康保険課、国民健康保険、内線203、後期高齢者医療保険、内線204。司法日立へのご意見、ご感想をお寄せください。より良い司法づくりのため、司法日立をお読みになってのご意見、ご感想を募集しています。今後の広報誌作りの参考にさせていただきますので、申し込みフォーム、右の QR から皆さんのご意見などをぜひお寄せください。いただいたご意見などに対する個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。問い合わせ、広報戦略課、内線509。
催し、今日に生きる上映会。時、1月13日金曜日から19日木曜日。確日午後0時15分から。ところ、シネマサンライズ、シーマークスクエア内。内容、昭和30年代に日立市で撮影された映画、今日に生きるを上映します。写真があります。 作品中の石原裕次郎さんです。写真終わり。料金一律1000円。詳しくは右の QR をご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、シネマサンライズ。電話 32-5805。南部図書館ブックパーティー。日時1月14日土曜日午前10時から正午。場所南部図書館創作室。内容読んだ本を互いに紹介し合い新しい本と出会う交流の場です。問い合わせ南部図書館電話 29-1125。市民たこあげ大会。日時1月14日土曜日午前10時30分から正午。受付は午前10時から。好転中止。場所久慈川河川敷運動場。内容手作りタコを審査し優秀なタコを表彰します。市南部の伝統タコ八つタコの模範演技も行います。中学生以下の参加者全員に参加賞をプレゼント。市販のタコでも参加か。当日直接会場へ。問い合わせ郷土博物館電話 23-3231。 パンダアートコンテスト作品展示会。茨城県日中友好協会主催のパンダアートコンテストの入賞作品や市内の応募作品を展示します。日時1月14日土曜日から29日日曜日。場所日立駅前大型商業施設。4階ハイタッチランド晴れニコ。5階特設会場。問い合わせ日立市ジャイアントパンダ誘致推進会議事務局観光物産課内。内線482。1月の元気カフェのイベント。時内容の順に読みます。助川市役所庁舎南隣。電話 050-5528-5138。 1. 11日水曜日午後1時30分から2時30分健康体操。2. 19日木曜日午後1時30分から2時30分看護師による健康相談。3. 25日水曜日午前10時30分から午後2時悠々コーナーお正月のゲームで楽しむ。4. 30日月曜日午前10時30分から午後2時心にハミングを対象ごとの調べ。鮎川女性センター内。電話 050-8012-4182。 5. 11日水曜日午後1時30分から2時30分高齢者の健康相談。6. 19日木曜日午後1時30分から2時新春ことの調べ。7. 20日金曜日午後1時30分から2時ゆるゆる健康体操。久慈浜老人福祉センター吹上荘内。電話 050-8012-4183。 8. 4日水曜日から6日金曜日午前10時から午後3時30分お正月抹茶とかしのプレゼント。9. 17日火曜日午前10時30分から11時30分冬、硬くなった体を優しい ゆらゆら体操ですっきり。10、毎週水曜日午前11時50分から午後0時10分、移動スーパーでお買い物を身近に。憩いの広場元気カフェ弁天、電話22-5570。11、12日木曜日と16日月曜日、午後1時30分から3時30分。折り紙の会、材料代400円、先着13人、要事前申し込み。12、11日水曜日と26日木曜日、午前10時から正午、タオル帽子作り。13、20日金曜日と26日木曜日、午後1時30分から3時、わ、わ、わ、コーナー、みんなでおしゃべり。14、22日日曜日、午前11時から午後2時、みんなの食堂、新春を抹茶でめでる、抹茶体験、先着30人、要事前申し込み。中野明子ジャズコンサート。日時1月22日日曜日午後3時開演。場所 UU10OJ ホール。出演中野明子ジャズシンガー。写真ウェルカムミュージックラ・ジュエピアニカ女子トリオ。定員500人、未就学児不可。料金1500円。申し込み、事前に直接か電話で、中央総合健康福祉センター、電話 39-7111 へ。長者山遺跡ガイドツアー。国指定史跡長者山遺跡の現地ガイドを、郷土博物館職員が行います。日時1月21日土曜日午前10時から11時。小雨欠航、公転中止。場所長者山遺跡。十王町医師2951周辺。石町田園都市センター集合。先着15人。申し込み1月10日火曜日の午前9時から電話で郷土博物館 23-3231 へ。吉田忠音楽記念館展望カフェ1月の演奏。手作り音楽でコロナ禍を乗り切っています。日時1月28日土曜日午後6時開演。出演日立作詞作曲クラブ。演奏曲吉田メロディー恋のメキシカンロック。お前にオリジナル曲花園川今だから恋しくて宇野岬私の灯台神立ち目ほか。申し込み1月16日月曜日の午前10時から電話で吉田忠音楽記念館 21-1125 へ。先着50人、1人1回、2人分まで。その他、カフェで飲食の提供はありません。日立オレンジカフェに参加してみませんか？お茶を飲みながらお話をしたり、脳トレをしたりして参加者同士で交流します。対象、地域の方、物忘れが心配な方や、その家族など。時、ところ、申し込み、問い合わせの順に読みます。1月17日火曜日、午後1時30分から3時30分。元気カフェ、助川。高齢福祉課、内線227。25日水曜日午後2時30分から4時。 金沢交流センター、地域包括支援センター、金沢弁天園、33-7424。2月1日水曜日、午後1時30分から3時、中央交流センター、地域包括支援センター、福祉の森聖公園、39-1166。22日水曜日、午前10時から11時30分、滑川交流センター、地域包括支援センター、上根の森、33-5512。23日祝日、午後1時30分から3時、河原湖交流センター、地域包括支援センター、鮎川桜館、36-7303。3月17日金曜日、午後2時から3時30分、中町交流センター、地域包括支援センター、銀座台、33-6500。23日木曜日、午後2時から3時30分、大三河交流センター、地域包括支援センター、聖火園、33-7119。定員は確実先着10人程度。申し込み、各実施日の前日までに電話で各申し込み先へ。その他、認知症の方とそのご家族がタクシーを利用して参加する際、費用を市が負担する制度があります。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、高齢福祉課、内線227。大人のための折り紙教室。日時、2月2日木曜日、午後1時30分から、3時30分。場所、多賀図書館4階大ホール。内容、ひな飾りなどの季節の小物を作ります。講師、朝日雅子さん、市民教授。持ち物、ハサミ、ボンド。申し込み、1月9日祝日の午前10時から直接か電話で、多賀図書館、33-2655へ、先着20人。市民水泳大会。日時、2月12日日曜日、午前8時50分から。場所、上根市民プール。対象、市内在住か、通勤、通学している方。日立市水泳協会が認めた団体。一人二種目まで、種目、距離など詳しくは、下の QR からか問い合わせを。参加料、一種目400円。申し込み、1月20日金曜日の午後5時までに、大会申し込み書、日立市スポーツ協会にあるほか、同協会ホームページ、日立市水泳協会ホームページからもダウンロードできます。をメールか郵送で日立市水泳協会事務局金丸メール suikyou.hitachi@gmail.com 郵便番号 317-0066 高鈴町 1-20-14 電話080-4365-6729 へ。その他、事前打ち合わせを2月5日日曜日の午前10時30分からホリゾン上根会議室で行います。責任者の方は必ず出席してください。競技役員募集。大会当日ご協力いただける方は、日立市水泳協会までご連絡ください。 日立絆リレーマラソン。日時2月26日日曜日午前11時から。受付は午前9時から10時30分まで。場所、市民運動公園陸上競技場周辺道路。内容、リレーマラソン約20キロ。部門、1、一般、混成。2、職場対抗。3、男子。4、女子。5、ファミリー。6、高校生。7、ストロング。チーム人数、1から6は4から10人。7は2から3人。1周約2キロ。対象、1から5は小学生以上。2は全員が同一企業、組織。5は全員が家族や親戚。7は中学生以上。先着100組。参加料、1から6は1人2000円。7は1人2500円。申し込み、1月22日日曜日までに下の QR からか、1月16日月曜日までに申し込み書と参加料を添えて直接日立市スポーツ協会電話 36-6661 へ。講座、講演会、日立カンブリアンロック。日時1月21日土曜日午後2時から3時30分。場所、南部図書館創作室。対象、中学生以上の方。先着15人。講師、佐藤福次郎さん。ジオネット日立メンバー。神永俊光さん。日立生き生き百年塾推進員。申し込み、1月10日火曜日の午前9時30分から直接か電話で南部図書館29-1125へ。郷土博物館の講座。1、郷土日立の文化を学ぶ。水戸藩の学者が捉えた聖徳太子と北条政子。日時、1月25日水曜日午前10時から11時30分。講師、小松則俊さん。郷土日立文化研究会長。先着50人。2、ふるさと教室、地学。棚倉構造線の第4期の動き。日時、1月26日木曜日午前10時から11時30分。講師、田切道夫、郷土博物館特別専門員。先着50人。場所、1、2とも市役所多目的ホール。参加料、1、2とも各100円、資料代。申し込み、1月5日木曜日の午前9時から電話で郷土博物館23-3231へ。認知症サポーター養成講座。時、ところ、申し込みの順に読みます。1月12日木曜日午後1時30分から3時。大久保交流センター。地域包括支援センター、鮎川桜館。電話 36-7303。1月25日水曜日午前10時から11時30分。滑川交流センター。地域包括支援センター、上根の森。33-5512。2月17日金曜日午後2時から3時30分。諏訪交流センター。地域包括支援センター、 小作園 32-7900 3月24日金曜日午後2時30分から4時金沢弁天園地域包括支援センター金沢弁天園 33-7424 各回定員15人対象市内在住か通勤通学している方内容認知症サポーターの役割認知症の基礎知識接し方など申し込み各実施日の前日までに電話で各地域包括支援センターへ高齢者初めて ICT 初心者タブレット教室時間はいずれも午前9時30分から正午です。時、1月17日火曜日、ところ、水木交流センター。1月24日火曜日、中小路交流センター。1月31日火曜日、助川交流センター。2月7日火曜日、市役所多目的ホール。内容、タブレットの処方の使い方、タブレット端末は市で用意します。確実、先着15人、何回でも参加か。対象、市内在住か通勤している65歳以上の方で、初めてタブレットに触れる程度の方。申し込み、各開催日の4日前までに、電話で、高齢福祉課、内線290へ。キャリアアップのためのコミュニケーション講座。苦手な人を克服するヒントをつかもう。日時、1、2月11日祝日。2、18日土曜日、午前10時から正午。全2回。場所、ラポール日立。内容。1、コミュニケーションのタイプをつかもう。2、苦手な人をどうしたいのか。コーチングの実践。講師、西村正史さん。日本コーチ協会茨城チャプター代表。対象、働いている方。仕事を始めようと考えている方。定員、20人程度。参加料1500円、資料代含む。申し込み、2月8日水曜日までに直接か電話で、日立市ラポール協会 36-0554 へ。無料託児あり、1月27日金曜日までに直接申し込みを。発達障害の理解と支援研修会。発達が気になる子、困った行動をする子の理解と支援、肯定感を育む支援を考える。日時、2月5日日曜日、午前9時30分から11時30分。受付は午前9時から。場所、市役所503、504号会議室。対象、市内在住か、通勤している方、定員70人、多い時は抽選。講師、小林純子さん、発達支援教室、リセンスラボ代表。オンラインの講話を市役所で視聴します。申し込み、1月16日月曜日までに、下の QR からか電話で、教育研究所、内線682へ。平日午前10時から午後4時。健康講座、心をほぐす。ストレスと上手に付き合う心の持ち方。日時、2月3日金曜日、午前10時から正午。場所、ラポール日立。講師、水口進さん、臨床心理士。参加料、 100円、資料代含む。先着50人。申し込み、2月3日金曜日までに電話で、日立市ラポール協会 36-0554 へ。無料託児あり、1月26日木曜日までに直接申し込みを。
募集。市の施設に自動販売機の設置を希望する方。設置開始日、4月1日土曜日。場所、日立消防署など。申し込み、1月13日金曜日必着までに申し込み書類など、公共財産管理課、各施設の所管課で配布するほか、市ホームページからダウンロードできます。を、直接か郵送で、公共財産管理課、内線523へ。詳しくは、下の QR をご覧になるか、問い合わせてください。健康。脳と体の生き生き健康教室。時、いずれも2月と内容、講師。2日、木曜日、生き生き脳を保つ生活習慣、保健師。よく噛んで認知症を予防しよう、歯科医師。生き生き脳を保つウォーキング、健康運動指導士。9日、木曜日、生き生き脳を保つ食生活、栄養士、生き生き脳を保つストレッチ運動、健康運動指導士、16日、木曜日、お口の体操と口腔ケア、歯科衛生士、生き生き脳を保つ筋力アップ運動、健康運動指導士、24日、金曜日、認知症の相談窓口などについて、地域包括支援センター職員、脳を使いながらの運動、健康運動指導士、午後1時30分から3時30分、2月2日は午後1時までにお越しください。持ち物、室内用運動靴、筆記用具、タオル、飲み物、動きやすい服装で、場所、保健センター、公共交通機関をご利用ください。対象、できるだけ全日程参加できる65歳以上の市民の方、先着30人。内容、認知症を予防し、いつまでも自分らしく、生き生きと過ごすための生活習慣について学びます。申し込み、1月16日月曜日から、電話で、健康づくり推進課、21-3300、ファックス、27-2112 へ。
子育て、日立母子手帳アプリ、をぜひご利用ください。機能、予防接種スケジュール自動作成、電子母子手帳機能、市のイベントやお知らせ、医療機関検索、多言語表記。インストールは21ページ右上の QR から、iPhone と Android の QR があります。縦横子供の広場、離乳食の進め方について。日時、1月23日月曜日、午前10時30分から正午。場所、縦横交流センター。対象、乳幼児と保護者、先着10組。内容、離乳食の進め方のポイント、相談など。講師、市栄養士。申し込み、1月6日金曜日の午前9時30分から電話で、 日立市社会福祉協議会37-1122へ、子どもすくすくセンターの講座1、マミー&キッズ3歳、日時1月24日火曜日午前10時30分から11時30分、対象3歳児と保護者、定員6組、多い時は抽選。内容、スキンシップを大切に親子で遊びましょう。講師、太田光子さん、元幼稚園教諭。対象外のお子さんの無料託児あり。2、1月のキラリンタイム、ハンドメイドの時間。日時、1月30日月曜日、午前10時から11時30分。対象、育児中の方、定員6から8人、多い時は抽選。内容、かわいい雪だるまのマスコットを作ります。講師、すくすくセンター保育士、無料託児あり。場所、1、2とも、子どもすくすくセンター。申し込み、1は1月16日月曜日までに、2は1月23日月曜日までに、直接か電話で、子どもすくすくセンター 23-5522 へ、午前9時から午後5時。南部子どもの広場、乳幼児のための救急教室。日時、1月26日木曜日、午前10時30分から正午。場所、久慈交流センター。対象、乳幼児の保護者、先着10人。託児は先着5人。内容、乳幼児に起こりやすい事故の予防と対応や手当など。講師、日本赤十字社茨城県支部。動きやすい服装で。申し込み、1月10日火曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。苦手克服、水野スポーツ塾。日時、1月21日土曜日。1、午前10時から11時30分。2、午後1時から2時30分。場所、久慈サンピア日立スポーツセンター体育館。対象、1は年中から年長、先着20人。2は小学1から6年生、先着25人。内容、マット、鉄棒の苦手克服を手伝います。持ち物、室内シューズ、飲み物、タオル、マスク、動きやすい服装で、参加料1500円、障害保険料を含む、申し込み、1月9日祝日の正午から右の QR から申し込み、問い合わせ、池の川桜アリーナ、電話 35-0767。 水野流忍者学校、日時2月4日土曜日、1、午前10時から11時30分、2、午後1時から2時30分、場所、久慈サンピア日立スポーツセンター体育館、対象、1は年中から年長、先着30人。2は小学1から3年生、先着30人。内容、忍者遊びの中で体づくりに必要な体力と運動発育に必要な基本動作を身につけます。持ち物、室内シューズ、飲み物、タオル、マスク、動きやすい服装で、参加料2000円、 障害保険料を含む申し込み1月9日祝日の正午から右の QR から申し込み問い合わせ池の川桜アリーナ電話35-0767ママヨガベビーセミナー日時2月11日祝日午前10時30分から正午場所池の川桜アリーナ対象乳児首の座った3から12ヶ月とお母さん先着20組内容知って得する離乳食あれこれなどのベビーセミナーと親子でできるママヨガ持ち物お子さんのバスタオル飲み物タオルマスク動きやすい服装で申し込み1月9日祝日の正午から右の QR から申し込み問い合わせ池の川桜アリーナ電話35-0767お正月特別企画ワクワクパックの貸し出し日時1月5日木曜日午前9時から場所中央図書館内容0歳から中学生向けに皆さんに読んでほしい本数冊のセット1人1セットなくなり次第終了問い合わせ中央図書館電話20-2345冬休み特別企画クジラちゃんワクワクパックの貸し出し日時1月8日日曜日午前9時から場所南部図書館内容いろいろな方に読んでほしい本2冊セットの貸し出し0から2歳幼児幼児年長小学1、2年生小学3、4年生小学5、6年生中学生大人向け各10パック用意してます1人1セット問い合わせ南部図書館電話29-1125日立特別支援学校体験学習日時1月18日水曜日午前9時20分から11時50分当日の日程など詳しくは申し込み者に後日連絡します場所日立特別支援学校対象来年度特別支援学校に就学が決定したお子さんと保護者申し込み1月6日金曜日までに電話で日立特別支援学校36-0530へ保育園認定こども園で遊ぼうちびっこ集まれ時1月12日木曜日午前9時30分から11時ところ施設名電話番号の順に読みます公立中央39-2405上根22-5582宮田22-3953大森22-5584上町22-5583大瀬35-5585湯名子33-1093大久保33-0872花山36-2673水木52-2608久慈52-5046 私立、石町 39-5250、豊浦桜 33-6111、小木津聖徳 42-4328、子供の家 43-6494、田尻徳風 42-8218、なめかわ聖徳 22-7133、政治園 22-0373、つくしんぼ 37-4278、大久保幼稚園 33-2274、田賀桜 59-3355、学びの森若葉園 33-8822、森山聖徳 52-0774、水木若葉幼稚園 52-5991、未来園 53-9412、南高野 52-1327。 対象、0歳児から就学前の乳幼児、保護者同伴、親子とも運動できる服装で、申し込み、1月10日火曜日、11日水曜日の午前9時から午後4時までに、直接か電話で各園へ、詳しくは各園へ問い合わせを、宮田と花山は遊びの集いと同時開催。問い合わせ、子ども施設課、内線308、ファックス 22-3011。 幼稚園認定子ども園で遊ぼう、遊びの集い。時、確実午前10時から11時。ところと3学期の実施日。ところは、園名、電話番号の順に読みます。大沼 37-3755。 1月18日水曜日、2月21日火曜日。田尻 42-8515。 1月18日水曜日、2月24日金曜日。串形 39-3221。 1月19日木曜日、2月14日火曜日。宮田 22-3953。 1月12日木曜日、2月9日木曜日。花山 36-2673。 1月12日木曜日、2月9日木曜日。対象、未就園児、保護者同伴。内容、買い物ごっこ、人形劇など。持ち物、上靴、親子。申し込み、実施日の前日までに直接か電話で各園へ。宮田と花山はちびっこ集まれと同時開催。問い合わせ、子ども施設課、内線 308、 ファックス 22-3011。 1月の子育て支援センターの講座。施設名、電話、時、内容、講師、定員の順に読みます。宮田 22-5592。 12日木曜日午前10時30分から11時30分。子供の栄養と食事について、いつから食べさせていいの？健康づくり推進課、先着8組。大久保 33-1125。 10日火曜日 午前10時30分から11時30分、お話し会、ボランティア絵本の会、先着10組、花山 36-0526、18日水曜日、午前10時30分から11時30分、みんなでリズム遊び、子どもセンター、先着5組。申し込みは、事前に電話で各子育て支援センターへ。問い合わせ、子ども施設課、内線 308、ファックス 22-3011。遊びにおいで、もこちゃん広場。ふわふわ、時、2月6日月曜日と3月6日月曜日、午前10時から11時15分、ところ、多賀図書館、お話し広場ふわふわ、対象、未就学児と保護者、定員各15組程度、内容、低月齢から安心して過ごせる室内遊びが中心です。締め切り、2月6日月曜日分は1月26日木曜日、3月6日月曜日分は2月22日水曜日。とことこ、時2月20日月曜日、午前10時15分から11時30分。ところ、ハイタッチランド晴れにこ子育てサポートエリア。対象、未就学児と保護者、定員15組程度。内容、赤ちゃんから活発に動けるお子さんまで幅広く楽しめる遊びを準備しています。締め切り、1月26日木曜日。定員を超えた場合は、市内在住の方、初めての方が優先となります。申し込み、右の QR からか、直接電話で子どもセンター 36-0048 へ。図書館探検 in 南部図書館。時、1月28日土曜日。小学1から3年生は、午前10時から10時50分。小学4から6年生は、午前11時から正午。ところ、南部図書館。対象、小学1から6年生。各回先着10人。内容、小学1から3年生は、図書館の利用の仕方や、マナー、日立のことについて、紙芝居や日立郷土カルタなどで遊びながら学びます。小学4から6年生は、館内案内や見学、ミニ職場体験を行います。写真が2枚あります。いずれも館内での活動の様子です。写真終わり。申し込み、1月10日火曜日の午前9時30分から直接か電話で南部図書館 29-1125 へ。子どもセンター相談日。対象、18歳未満の子どもと保護者、申し込み不要。総合相談。子育てに関する相談全般。オンライン相談も可。詳しくは、右の QR をご覧ください。毎日、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時。保健師相談日、保健センター保健師。発育や発達の悩みなど。1月11日水曜日、午前9時30分から11時30分。栄養士相談日、保健センター栄養士。離乳食、お子さんの食事や栄養など。1月25日水曜日、午前9時30分から11時30分。 教育相談員相談日、子ども発達相談センターの相談員、発達の遅れの心配、落ち着きがないなど、1月5日木曜日、17日火曜日、午前10時から午後4時。問い合わせ、子どもセンター、電話36-0048、ファックス36-6148。1月の図書館の催し、お話し会、絵本の読み聞かせや手遊びなどを行います。記念図書館、ラッコのお部屋、対象0歳から、時、18日水曜日、25日水曜日、午前11時から11時30分。晴れにこお話し会、おおむね0から3歳、12日木曜日、午後2時から2時30分。キトちゃんお話し会、おおむね3歳から、21日土曜日、午後2時から2時30分。多賀図書館、おいっちにお話し会、0歳から、12日木曜日、20日金曜日、午前11時から11時30分。ふわふわお話し会、おおむね3歳から、19日木曜日は、午後4時から4時30分、28日土曜日は、午前11時から11時30分。中央図書館、ピヨピヨお話し会、0歳から、26日木曜日、午前10時30分から11時。てんちゃんお話し会、おおむね3歳から、14日土曜日、午前10時30分から11時。南部図書館、お話のゆりかご、0歳から17日火曜日、午前11時から11時30分。クジラちゃんお話し会、おおむね3歳から22日日曜日、午後2時から2時40分。すべて申し込みが必要です。1月5日木曜日の午前9時30分から直接か電話で各図書館に申し込みを。ブックスタート、赤ちゃんと絵本との出会いは4ヶ月頃から。対象、市内在住のお子さん、次のいずれかに該当、と保護者。1、2歳になる誕生日までの方。2、平成30年4月以降に生まれた方。配布内容、絵本2冊、絵本のリストなど、無料、1回限り。展示付き、触る絵本もあります。持ち物、母子健康手帳と現住所がわかるもの、健康保険証など。ところと日時、記念図書館、10日火曜日、21日土曜日、午前10時30分から11時30分、多賀図書館、14日土曜日、27日金曜日、午前10時30分から11時30分、中央図書館、19日木曜日、午前10時から11時30分、南部図書館、毎週日曜日、午前10時30分から11時30分、1月1日祝日を除く。保健センター、25日水曜日、1歳6ヶ月時健診受診日にあたる方、健診時間に合わせて実施。日程に都合のつかない方は、事前に各図書館へ問い合わせてください。平成30年4月以降に生まれた方の受け取り期限は、 3月31日金曜日です。お早めにお受け取りください。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714、多賀図書館 33-2655、中央図書館 20-2345、南部図書館 29-1125、詳しくは右の QR をご覧になるか問い合わせてください。図書館の催し、終わり。
1月の市民相談。日常生活の困りごとなどについて、どこに相談したらいいかわからない時は、市民相談室にお気軽にご相談ください。市民相談室。市役所2階、山川。内線511、直通、電話 22-4286、ファックス 24-5301、一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、市の仕事に対する陳情や苦情など、土曜日は事前に電話で予約を。月曜から金曜日、祝休日、3日火曜日を除く。午前9時から午後5時。土曜日、事前予約制。午前9時から午後4時。人権相談。人権擁護委員が受けます。セクハラ、いじめ、高齢者虐待、DV など。午後は事前に電話で予約を。17日火曜日、午前10時から午後3時、税務相談、税理士が受けます。事前に電話で予約を。12日木曜日、午前10時から午後3時、行政相談、行政相談委員が受けます。午後は事前に電話で予約を。18日水曜日、午前10時から午後3時、行政書士相談、行政書士が受けます。相続や遺言、各種行政手続きに関する相談、事前に電話で予約を。12月23日金曜日の午前9時から受付、オンライン、ズーム相談か、希望者は予約時に申し込みを。11日水曜日、25日水曜日、午後1時から4時。法律相談、弁護士が受けます。市民相談室か、他が市民相談コーナーで、相談希望日の前日までに話をお伺いして予約となります。電話予約は受け付けていません。10日火曜日、24日火曜日、午後1時から4時、1日7人まで、1人25分程度。巡回暴力相談、茨城県暴力追放推進センターの相談員が受けます。事前に電話で予約を。19日木曜日、午前10時から午後4時、総合労働相談、社会保険労務士が受けます。解雇、賃金、労働契約、年金に関することなど、事前に電話で県社会保険労務士会 029-350-4864 へ。26日木曜日、午後1時30分から4時30分。多賀市民相談、多賀市所内、電話 36-6221、 一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、月曜から金曜日、祝休日、 3日火曜日を除く。午前9時から午後5時。女性生活相談。ラポール日立内。35-2215。女性の生活全般にわたる悩み事や困り事の相談。女性生活相談員が受けます。月曜から金曜日。祝休日。3日火曜日を除く。14日土曜日。28日土曜日。午前10時から午後4時。女性若者支援課。日立シビックセンター6階。26-0315。女性カウンセリング相談。女性相談員が受けます。女性の生活全般にわたる悩み事や困り事。事前に電話で予約を。18日水曜日。21日土曜日。午前10時から正午と午後1時から4時。性的マイノリティ電話相談。性自認、性的指向に関する悩み事や困り事。相談は、電話 35-2215 へ。22日日曜日、午前10時から正午と午後1時から4時。ボランティア情報相談、コミュニティ推進課内、内線488。ボランティア団体や活動に関する情報提供や相談。月曜から金曜日、祝休日、3日火曜日を除く。午前8時30分から午後5時15分。消費生活センター、日立シビックセンター6階。26-0069。悪質商法などによるトラブルや、消費生活知識、借金問題などの相談。消費生活相談員が受けます。まずは、電話でご相談ください。月曜から土曜日、祝休日、3日火曜日を除く。午前9時から午後5時、土曜日は午後4時まで。毎月、最終月曜日は休み。健康に関する相談。健康相談、時、平日の午前8時30分から午後5時15分。申し込み、不要。ところ、保健センター。歯科相談、1月10日火曜日。栄養相談、1月19日木曜日。申し込み、いずれも電話で健康づくり推進課へ。ところ、いずれも保健センター。問い合わせ、健康づくり推進課。電話 21-3300。日立健康ナビ、1月の放送予定。FM 日立 82.2MHz。放送日、毎週水曜日、午後6時33分から、19分間。4日、テーマ、再放送版、貧血、担当医師など、日立総合病院、須山拓也さん。11日、睡眠時、無呼吸症候群における、歯科からのアプローチ、日立歯科医師会、神戸歯科医院、神戸忠宏さん。18日、下肢血栓症の予防と治療、ハイブリッド手術室の役割、日立総合病院、松崎寛治さん。25日、加齢黄斑変性、国方眼科、国方俊夫さん。繰り返し放送は、翌週月曜日、午後0時47分から。問い合わせ、日立市医師会、電話 37-1014、ファックス 36-3508。 献血にご協力をお願いします。全血献血 400ml のみ。時1月5日木曜日午前10時から11時45分と午後1時から4時。ところ日立シビックセンター新都市広場。問い合わせ、県赤十字血液センター献血推進課、電話 029-246-5574。 かみね動物園のお正月、動物園お年玉プレゼント。入園した小学生以下のお子さんに記念品をプレゼント。確実先着100人。時1月2日休日、3日火曜日。動物たちへの年賀状展示。11月に募集した動物たちへの年賀状を展示。時1月2日休日から29日日曜日。冬の獣医師体験。動物園の獣医さんの仕事について獣医さんからお話を聞いたり、仕事の一部を体験できます。時、1月14日土曜日、午後1時30分から3時、雨天決行。対象、小学4年生から6年生、保護者同伴なし、定員10人、多い時は抽選。申し込み、1月2日休日から7日土曜日までに、住所、氏名、年齢、電話番号をメールで、かみね動物園、メール、kaminezoo@city.hitachi.lg.jp へ。抽選結果は、1月9日祝日までに連絡します。問い合わせ、かみね動物園、電話 22-5586、 ファックス 22-5596。 かみね公園お正月イベント、1月2日から1月9日、遊園地レジャーランド。時2日休日から9日祝日。内容、2300円券販売。3000円分の乗り物券を2300円で販売。遊園地2日休日、3日火曜日。お年玉プレゼント、2300円券購入者にお菓子をプレゼント。確実先着100人。4日水曜日、5日木曜日、エトのグッズプレゼント、2300円券購入者にエトのグッズをプレゼント。確実先着30人。7日土曜日から9日祝日、乗り物タイムサービス。確実午後1時から30分間、対象の乗り物がお得に利用できる。レジャーランド、2日休日。朝一大観覧車、開園39周年記念、先着39人、乗車無料。2日休日、3日火曜日。エトのタオルプレゼント。2300円券購入者にエトのタオルプレゼント。確実先着100人。スープ無料配布、温かいスープを無料で配布。確実先着100人程度、なくなり次第終了。3日火曜日、模擬店ゲーム1回無料券プレゼント。 2300円券購入者に、模擬店ゲームの1回無料券プレゼント。午前9時30分から午後3時。4日水曜日から7日土曜日。開園39周年記念バッジプレゼント。2300円券購入者に、オリジナル缶バッジプレゼント。確実先着20人。8日日曜日。乗り物乗り放題デー。大人2500円、子供2000円で、終日乗り物乗り放題。9日祝日。大観覧車1回無料ペアチケットプレゼント。成人を迎えた方限定。入園口で身分証明書提示で期限付きペアチケットをプレゼント。レジャーランド入園料。今なら無料。現在行っているドリームコースターの改修工事の期間中、3月11日土曜日までは、レジャーランドに無料で入園できます。さらに、土曜、日曜日、祝日、お正月イベント期間中は除く、には、先着39人まで、びっくりハウスを無料で楽しめます。問い合わせ、日立市公園協会、電話 22-4737、ファックス 22-4740、お年玉企画。かみね動物園入園券。かみね公園乗り物1回無料券。動物園の入園券とかみね公園レジャーランド遊園地で使える乗り物券です。ぜひご利用ください。かみね動物園入園券。有効期間。令和5年1月4日水曜日から。31日火曜日、大人、子供の区別なく2人分。期間中、本券1枚につき1回限り有効。かみね公園、乗り物1回無料券。有効期間、令和5年1月4日水曜日から7日土曜日。レジャーランド、遊園地共通。期間中、本券1枚につき、1回限り有効。1月の休日緊急診療。ご利用の際は、あらかじめ、休日緊急診療所、または各当番医療機関へ、電話で問い合わせてください。1、内科、小児科、日立市休日緊急診療所、幸い町 1-17-1 ピタッチ館2階電話ファックス 33-5353 つながりにくい場合は電話 070-1051-6813 か 33-5733 へ受付時間午前9時から11時30分と午後1時から4時。2、外科。1日、久慈地の根病院、久慈町。電話、52-2119。2日、栗山整形外科、日高町。42-8100。3日、日立厚生医院、鮎川町。34-1241 8日川崎病院大和田町 52-1170 9日井上クリニック多賀町 33-1253 15日日立港病院港町 52-3576 22日島崎病院、大瀬町、36-7070。29日、大田城クリニック、 平和町22-8800。受付時間、午前9時から11時30分と午後1時から4時。3、歯科、1日、須田歯科医院、桜川町、36-2389、北見歯科クリニック、幸い町、26-7278、2日、立原歯科医院、城南町、22-0777、徳永歯科医院、大三科町、28-1118、3日、日高歯科クリニック、日高町、43-1180、豊田歯科、久慈町、54-0779、受付時間、午前9時から11時30分と、午後1時から2時。
医療機関案内、24時間対応。日立市消防本部消防医療情報問い合わせ。電話 22-4199、よい救急。茨城大人救急電話相談、#7119。電話#7119または050-5445-2856。茨城子ども救急電話相談、#8000。電話#8000または050-5445-2856。編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号317-8601。日立市助川町 1-1-1。 電話02942231。ファックス02942184859。https://www.city.hitachi.lg.jp/。
12月1日現在の人口世帯数、168,632人。前月比-204。男、84,030人、-92。女、84,602人、-112。77,008世帯、-68。11月の出生数、72人。以上で、声の広報、司法日立、令和5年2023年1月1日新春号ナンバー1735を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。